Yeah, so this morning we're kind of finishing. We're at the very end of chapter 17, 2 Samuel 17 and verse 24.
前回ですね、17章の、途中まで見ました。最後だけ残っていましたので、今日は24節から見ていきます。
And if you remember what's been happening, David's son Absalom has risen up against him.
覚えていらっしゃるでしょうか。ダビデの息子であるアブシャロムが、父に逆らって、立ちました。
And he has started a rebellion, and he declared himself to be king, and David has fled Jerusalem.
アブシャロムが、彼に反抗して立って自分が王であると宣言しました。それによってダビデが町から逃げ出すことになります。そして、ダビデに忠実だった、部下たちは彼についていきました。そしてアブシャロムについた者たちは、エルサレムに入っていきます。
So there's like this civil war that's just beginning.
ですから、いわゆる内乱がここで始まりました。
And let's begin 24 through 26.
では、第二サムエル記の17章24節から26節をお読みします。ダビデがマハナイムに着いた時、アブシャロムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。アブシャロムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していた。アマサはヨアブの母ツェルヤの妹ナハシの娘アビガルと結婚したイシュマエル人イテラという人の息子であった。こうしてイスラエルとアブサルムはギルアデの地に陣を敷いた。
So, Amasa's mother, this guy Amasa, his mother was David's sister Abigail.
このアマサの母親は、ダビデの、妹アビガルという人でした。
You can see if you look in 1 Chronicles chapter 2, it says that.
第一歴代史の2章を見ますと、そのことが書かれています。
And so he was David's nephew and Joab's cousin.
ですからこのアマサという人はですね、ダビデの姪に、あ、ごめんなさい、甥にあたります。そしてまた、ヨアブのいとこでもありました。
Okay, 27 through 29, we'll finish this.
27節から29節。ダビデがマハナイムに来たとき、アモン人でラバノでのナハシの子ショビと、ロ・デバルノでのアミエルの子マキルと、ログリムノでのギルアデ人バルジライとは、神代、ハチ、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、そら豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、牛酪をダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らは民が荒野で飢えて疲れ、乾いていると思ったからである。
So these three guys are loyal to David during his time of need.
この3人の人たちは、ダビデがですね、必要を覚えているときに非常に彼に忠実でした。
And they're different. They're from different backgrounds.
それぞれ異なる、背景を持った人たちです。
Shobi, he was an Ammonite. Historically, they were enemies of Israel.
ショビという人は、アモン人で、アモン人というのは、歴史的にずっとイスラエルの敵でした。
And then there's Maker. He was the guy who was taking care of Mephibosheth before David, when David called and found out about Mephibosheth.
そしてマキルという人がいますけれども、このマキルという人は、ダビデがメフィボシェテを見つける前に彼を、ずっとお世話していた人でした。
And then there's this guy, Barzillai. He was a rich man from Gilead.
そして、バルジライという人が出てきます。この人は、ギレアドの出身の人で非常に裕福な人でした。
But these guys saw the need. They saw the need that David had, David and his men.
でこの人たちは、ダビデの必要を 見たわけです。彼らが、ダビデとその一行が逃げて荒野をさまよっていましたから、食料とかいろいろなものが必要だろうということで、そこに持ってきました。
And it was a beautiful thing.
でこれは非常にあの麗しいことだと思います。
Because this is a time of intense trial, intense stress.
というのもこれは非常にこのダビデたちにとっては厳しい試練の真っ最中でした。
A dark time.
非常に暗闇の時です。
And no one was sure what's going to happen.
誰もこの先どうなるかわからない状態でした。
Often during times of stress and anxiety, people turn and get very selfish.
そういった時というのはもう本当にあの大きなストレスでですね、こうどんどん自分たちがこう殻に閉じこもっていくというか、そして自己中心的になっていきます。
But then there are some people like these guys who they reach out and they're like cool water when you're hot and thirsty。
そういった時にこのような人たちがこう 来てくれるということは、もう本当にあの暑くて飢えて乾いているような時に冷たい水を持ってきてくれるような、そういったあの人たちでした。
And you know what I've heard it said, when it's the darkest, light shines the brightest in the darkest times.
闇が暗ければ暗いほど実は光というものはそこに輝きます。
And a kindness of people like this really stands out during a dark time like this.
ですからこのような人たちというのはこの暗闇の時には特に輝きます。
I've had times when I've felt stressed out. Things were not going well. And I justThe Lord has sent somebody to me to minister to me during that time. And it was like cool water.
私自身もですね、あの、過去に何度かそういった非常に厳しい、あの、大きなストレスを抱えるような試練の時というのを通ったことがありますけれども、もう本当に暗闇です。で、そういった時に神がこう人を送ってくださって、私に仕えるためにこう誰かが使わされると本当にそれは冷たい水のような思いがします。皆さんもそのような経験あると思います。でもそのような時に私はあの本当に主にですね、私もこういうような人たちになりたいと言ったことがあります。
Any better use of a person's life, any better thing that you can do than to minister to somebody that really needs it.
本当に人が何か必要を覚えているときに、そういった人たちに使えることができる、それほどこう私たちができるあの最も素晴らしい働きというのは、それ以上の働きはないんじゃないかとさえ思います。
The opportunities are in our lives for this all the time.
そしてそういった機会というのは、実は私たちが使えることのできる機会というのはたくさん日常の生活の中にあると思います。
Well, let's move on to, with the story. It just keeps on rolling there in chapter 18. It's one kind of continuous story. Let's read 1 through 18.
はい。では、18章に入っていきます。1節から18節をお読みします。ダビデは彼と共にいる民を調べて、彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命した。ダビデは民の3分の1をヨアブの指揮のもとに、3分の1をヨアブの兄弟ゼルヤの子アビシャイの指揮のもとに、3分の1をガテ人イタイの指揮のもとに配置した。王は民に言った。私自身もあなた方と一緒に出たい。すると民は言った。あなた方が出てはいけません。私たちがどんなに逃げても彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たちの半分が死んでも彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかしあなたは私たちの1万人に当たります。今あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。王は彼らに言った。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民は100人1000人ごとに出て行った。王はヨアブアビシャイイタイに命じて言った。私に免じて若者アブシャルムを緩やかに扱ってくれ。民は皆王が隊長たち全部にアブサルムのことについて命じているのを聞いていた。こうして民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日その場所で多くの撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に散り広がり、この日剣で倒された者よりも 密林で行き倒れになった者の方が多かった。アブサロムはダビデの家来たちに出会った。アブサロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通ったとき、アブサロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。一人の男がそれを見てヨアブに告げて言った。今アブサルムがカシの木に引っかかっているのを見てきました。ヨアブはこれを告げた者に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私がお前に銀10枚と帯1本与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイとに、若者アブシャルムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命をかけて命令に背いていたとしても、王には何も隠すことはできません。その時あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。ヨアブはこうしてお前とぐずぐずしてはおられないと言って、手に3本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャルムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブシャルムを取り巻いて彼を撃ち殺した。ヨアブが角笛を吹き鳴らすと、民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。人々はアブシャルムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げた。イスラエルは皆おのおの自分の天幕に逃げ帰っていた。アブシャルムは存命中、王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからと考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブサルムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。
So Absalom had tried to exalt himself to the highest place, and he ended up in a pit.
アブサルムは、自分で自分を高めようとしましたけれども、最終的に結果としてもう穴に放り込まれてしまいました。
As Jesus said, he who exalts himself will be humbled.
イエスはこのように言われました。誰でも自分を高くする者は低くされる。
But David had this conflict. He didn't want to harm Absalom.
ダビデにはある矛盾がありました。彼はアブシャルムを傷つけたくなかったのです。
He loved him.
彼を愛していました。
But Absalom wanted to harm him.
けれどもアブシャルムはダビデを傷つけようとしていました。
Absalom was hostile toward David.
彼はアブシャルムはダビデに対して敵対していました。
And it seems like an impossible situation.
それはちょっと ありえない状況のように思えます。
And as I was thinking about it, it's much likeOur relationship to God before we were saved.
でそのことを考えたときに、これは私たちが救われる前に神と持っていた関係に似ているんじゃないかなと思いました。
The Lord loves those who are hostile toward Him.
主は彼に敵対する者たちを愛しておられます。
And it would seem an impossible situation there too.
でそれは本当にありえないような状況に思えます。
You know, it says in Romans 8 verse 7 that the carnal mind is an enemy of God. It is not subject to the law of God, and it goes on to say it can't be. It's impossible.
ローマ人の手紙の8章の7節のところに、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。そしてさらにその次に、いや服従できないのですというふうに書かれています。
Did you know that that was true? You were an enemy of God.
皆さんご存知でしょうか。皆さんは実は神の敵でした。
The flesh, that old person, was just against God.
この古い自分、肉の自分というのは神に逆らっていました。
And what's God going to do when he loves people that hate him?
彼を神をこの憎んでいる人、嫌っている人々のことを神は愛しておられました。
Well, the Lord, nothing is impossible for the Lord.
主にとっては何も不可能なこと、ありえないことというのはありません。
And the Lord's answer was to give us a new heart, one that's not hostile toward Him.
そして神は私たちにですね、その神に敵対しない新しい心というものを与えてくださいました。
神の
この神に対する敵対した心を持つ古い人ですね、肉の古い人に対する神の答えというのは、それを殺すということです。
In Romans 6:6, it says, knowing this, that our old man, that person you were before Christ, was crucified, so the body of sin may be done away with, that we should no longer be slaves to sin.
ローマ人への手紙6章の6節に、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。皆さんはイエスと共に死んだのです。
You know, see yourself. When you see Jesus up there on the cross, see that's you. That's the old person who died.
ですから皆さんがこうキリストの十字架を見るときに、そこに古い自分がそこにいると、そこでもう死んだというふうに捉えてください。
Because just as Paul said there in Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live.
パウロはガラテ人 の人たちにこのように言っています。ガラテヤの2章20節ですけれども、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではない。
So God took and removed that which was hostile toward him.
ですから神はですね、私たち この神に敵対していた部分というものを取り除いてくださいました。
You know, the problem between a person and God and this relationship with God isn't solved by some sort of agreement or some sort of peace talks.
この私たちと人と神との関係というものは、何かですね、平和条約のような何かの契約によって解決されるようなものではありません。
You know, like、to a marriage counselor or something.
まるでこう結婚カウンセリングに行くようなそういったことではありません。
Where you know, God says, well, this is what I have that's against him, and well, this is what I have against him, and then you come to some sort of agreement.
何かですね、神様の方からこれが私がこの人に持っている問題です、で人が私がこれが神に対して持っている問題ですと言って、その話し合って、そこで何かこう同意をする、そういったことではありません。 And
because I say that, because I know Christians who are expecting God to apologize to them.
でなぜ私がこのようなことを言うかというとですね、実はクリスチャンの人たちの中に神に謝ってほしいと思っている人たちがいるということを私は知っているからです。
As if God has done something wrong and he needs to repent.
まるでこう神が彼らに対して何か間違ったことをして、神が悔い改めなきゃいけないと考えて、
But you know, he's not going to do it.
けれども神はそのようなことはされません。
Because the truth is he hasn't done anything wrong. You have done something wrong.
なぜならば真実は、神は何も間違ったことをされていません。私たちの方が間違っているわけです。
This battle between God, the problem isn't with God, the problem is with us.
ですから神との間にある問題というのは、神が問題なのではなくて、私たちの方にその問題があるということです。
And you know, we have to be careful because the flesh, the old person who tries to twist things in our minds and get it to feel like, you know, somehow we're the victim.
私たちは気をつけなければいけないのは、この古い自分ですね、肉の部分というのは問題をこうすり替えてしまいます。そしてまるで自分たちが何かこう犠牲者、被害者のようにこう考えを歪めてしまいます。
And oftentimes the flesh is wanting to be coddled. It's wanting to be, you know, what do you say in Japanese? Am I? You know, it's kind of wanting. And God's plan is not to coddle.God's plan is to kill the flesh.
そしてこの肉の部分というのは本当に甘やかされたいと大事にしてほしいというふうに思ってしまうわけですけれども、でも神はそういうことは望んでおられません。神がされる方法というのは、そういった部分を殺すということです。
And to give you a whole new heart.
そして私たちに 全く新しい心を与えてくださるということ。
A new heart that is not striving against God.
その新しい心というのは決してこう神に敵対するような反抗するようなものではありません。むしろ神を愛する本当にその平安の心というものを与えてくださいます。
Okay, back to our story here. Verse 19, let's go another big chunk. We'll go 19 through 32.
では、続けて19節から32節を読みします。チャドクの子アヒマーツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが、ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせないがよい、王子が死んだのだから。ヨアブはクス人に言った。行ってあなたの見たことを王に告げなさい。クス人はヨアブに礼をして走り去った。チャドクの子アヒマーツは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私もクス人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないのに。しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは走っていきなさいと言った。アヒマーツは低地への道を走っていき、クス人を追い越した。ダビデは二つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げて見ていると、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に近づいてきたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んで言った。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持ってきているのだ。見張りは言った。先に走っているのは、どうやら家族の子アヒマーツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。アヒマーツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って、地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が若者アブサロムは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。王は言った。脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。するとクス人が入ってきて言った。王様にお知らせいたします。主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王はクス人に言った。若者アブサロムは無事か。クス人は答えた。王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。
So this guy, Ahimaaz, was a good man.
このアヒマーツという人はいい人でした。
He wanted to go. He wanted to run and tell the news.
彼はとにかくもう走って行ってこの知らせを伝えたいと思いました。
And evidently he was a good runner.
で、明らかにまあ彼は足が速かったようです。
He outran the Cushite.
このクス人を抜かしていきました。
Isn't that where those marathon runners, the best ones, they always come from?Ethiopia or in that area, anyway. The Cushite.
マラソン強い人たちというのはね、あっちの方のエチオピアとかあっちの方の国の人が多いような気がしますけど。
Those guys are always the best.
But he, 彼らはいつも足が速いんですかね。
He outran the Cushite.
で、まあ、アヒマーツはですね、走っていきました。そしてクス人を抜かし追い越して。
But when he got there, he didn't have anything to say.
で、まあ、ダビデの元に着くわけですけれども、着いた時には大して伝える話はありませんでした。
It kind of reminds me, sometimes I teach at an elementary school. I teach English and I like to play games.
ちょっと自分のことを思い出したんですけれども、小学校で、ごめんなさい、幼稚園で、小学校で教えてる子供たちを教えるんですけれども、その時によくクラスでゲームをします。
anyway, kids like to play the games.
で、まあ、子供たちはそのゲームをするのが大好きなんですね。
so we'll have teams and, you know, raise your hand, and sometimes the kids really get into it.
で、こうチームに分けてですね、で何か答えが分かったら手を挙げるようにというと、もう子供たちは一生懸命手を挙げます。
and this one little boy, he's just kind of, you know, choose me.
もう一人の男の子はもう私を指してくれと一生懸命手を挙げます。
I point to him.
で私がその子を刺します。ではそうすると彼はこう周り見渡してですね、なんて答えていいかわからないと、ただとにかくその場の雰囲気に興奮して一緒に手を挙げてしまったというだけです。
You know, it's good to be zealous for the Lord.
主に対して情熱的になるというのは良いことです。
I mean, if we don't have any zeal, we just kind of get lethargic, sort of, you know.
何の熱情も情熱もなければ私たちはただ無気力になってしまいます。
But it's important to know what your message is.
けれどもあなたが伝えるべきメッセージは何かということを知っておくというのは非常に大切なことです。
So that when the opportunity presents itself, you know what you want to say.
そうすれば何かその語る機会が与えられたときに何を語るべきかということがちゃんと分かって話すことができます。
A short while ago, we had a discipleship group and we were going through the book of Romans.
少し前ですけれども弟子訓練の学びを、まあ、ここで持ったことがありました。そして、まあ、ローマ書を通して学んでいったわけですけれども、そのクラスの中で、一人ずつですね、自分の救われた時だけとは限らない、自分の証をしました。5分間、3分から5分間の証をしました。
And we also studied those scriptures in Romans that present the gospel very clearly.
そしてまたですね、そのローマ書を通して、福音を伝える時の、まあ、聖書箇所というのを覚えました。
Because it's important that we, you know, be ready and that when we have the opportunity that we, you know, we have the words to say.
なぜならばそれはとても大切なことです。私たちが何か機会を与えられたときにちゃんと語るべき言葉が分かっているというのは非常に重要なことです。
One time I was, back when I was with, Youth with the Mission, we had this group, a training group that I was in charge of, the preaching group.
私はですね、以前、Youth with Mission という宣教団体にいたときに、まあいろいろなことをするわけですけれども、そこでこういくつかのグループに分かれて、私はこう伝道する伝えていくプリーチングのグループに入りました。
And I was listening to them share their testimony and I was kind of giving feedback and I said, you know, it's good, but remember to put the gospel in there.
でこうまあ話をみんなの話している話をこう聞いているわけですけれども、話していることはいいんですけれども、やはりその中にこの福音を入れていくというのはとても大事だと思いました。で私がそのようなことを意見として言ったときに、人々がそれはどういうことだと言いました。もちろん私たちはクリスチャンですから、その福音が何であるかということを分かっているわけですけれども、でも時としてなかなかそれをですね遠回りしてしまって、こうダイレクトに語らずにいろんなその他のことを話してしまう時があります。
I'm gonna look at just 1 Corinthians 15. Here's the gospel in a nutshell, in a very concise. 1 Corinthians 15 3 and 4
第一コリント人への手紙の15章の3節4節、ここに福音とは何かということがはっきりと語られています。
For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures.
第一コリント人への手紙の15章3節4節です。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。
So here's the backbone of the gospel, the important facts. Christ died according to the scriptures, he was buried, and he was raised again.
ですからこれがですね、この福音の、まあ、核となる部分ですね。キリストが聖書に従って死なれたこと、そして葬られたこと、そして3日目によみがえられたということです。
And so when you're sharing the gospel, you don't want to forget that.
ですから福音を誰かにこう伝えていくときには、このことを忘れ ってはいけません。
I mean, you don't want to just talk about, you know, Jesus and his love or all good things, but don't leave out that.
もちろんですね、イエス様のこととかキリストの愛についてとか語るのはいいことなんですけれども、この福音の核というものを忘れないようにしてください。
Okay, back to the story. Verse 33, and then we'll move on into chapter 19 to verse 8.
では、33節から、19章に入って8節までお読みします。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。そうこうするうちにヨアブに、今王は泣いてアブシャロムのために喪に服しておられるという報告がされた。それでこの日の勝利はすべての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日、まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き王に言った。あなたは今日あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います、あなたが外においでにならなければ今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いはあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。それで王は立って門のところに座った。人々がすべての民に、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方イスラエル人はおのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。
So David's mourning for Absalom was affecting the whole nation.
このアブシャロムが、ダビデがですね、アブシャロムのために嘆いていたこと、これがすべての民に影響を与えました。
人々は
本当にこの命をかけてダビデのために戦ってきました。
And now he's acting like he's sad that they won the battle.
でも、今このダビデがですね、その戦いに勝ったことをまるで悲しむかのように、振る舞っています。
So Joab rebukes David, says, snap out of it.
ですからここで、ヨアブがですね、ちょっとこのダビデに、叱るといいますかですね、もういい加減にしてくださいというふうに言います。
You know, our emotional state affects, others.
私たちの感情というものは、他の人たち、周りの人たちに影響を与えます。
It creates, it helps to, it contributes to the atmosphere that's in our home, in our workplace, wherever you're at.
これは私たちがどこにいようとも、例えば家庭の中にあったり、職場の中であったり、どこにあっても、その周りの環境といいますか、空気に影響を与えます。
And we have a responsibility to control our emotions.
そして私たちは、この自分の感情をコントロールする、そういった責任があります。
You know, emotions are an important thing.
感情というのは、とても大切なものです。
I'm glad we have them.
私たちには感情があるということは、私は嬉しいと思います。
I mean, God gave us emotions.
神が私たちにそういったものを与えてくださいました。
I mean, without emotions, Spock, you don't, well, anyway, it's a character. We'd be like Spock. Anyway, okay, I'll move on. But emotions were never meant to lead your life.
この感情というのはですね、私たちの人生を導く ようなものとして与えられているわけではありません。
You know, I've heard it say that emotions will make emotions make a very good servant, but they make a horrible leader.
こういう言い方を聞いたことがあります。感情というのはとても良いしもべを作るけれども、逆にとても恐ろしい主人をも作ると。
They make a horrible master because when our emotions are allowed to master us, what happens is they become dictators. They're controlling our lives.
感情をですね、私たちがこの感情をにこの自分を導かせるというか、感情によって支配させるようにしてしまうと、この感情というものがですね、どんどんこの独裁者になってきて、そして私たちの人生を支配してきます。
So don't let your don't be led by your emotions.
ですから感情にこう導かれていかないようにしてください。
Be led by your will, which is submitted to God.
そうではなくて、この神に対して仕えるその意思によって導かれるようにしてください。
And then let your emotions follow.
そして感情が後からそれに従ってくるようにしてください。感情というものは後からそれに従ってきます。
Because I've found that, and I'm sure you have too, that there are times when I knew something was right, but I didn't necessarily feel like doing it.
皆さんもそうだと思いますけれども、私も経験がありますけれども、時にですね、自分が正しいと思うことをやるときに、必ずしも自分の感情がそれについてきているとは限りません。
You know, I didn't feel, I don't know, I don't really want to do this.
私の感情は、ああ、もうそんな、本当はこんなことやりたくないんだと。
But I knew this is what I should do.
けれども、それを私、やるべきであるということは私は分かっています。
And as I did it, then I found the emotions follow.
そしてそれを行うときに感情がまあそれについてくるというのを経験します。
And often you feel great.
そして、しばしば本当に良い思いになります。
I didn't feel sad the other day. I didn't feel like cutting my grass. I was getting a jungle in the backyard and I had to do it. No, it's hot and all that.
先日ですね、もう庭の草がボーボーにこう生えてきちゃって、でも暑くてもう刈りたくないなと思ってたわけです。
But I did it.
けれどもやりました。
And then I felt great.
そしたら本当に気分がすっきりしたんですね。
But you know what I'm talking about. Actually, this is something we all know. This is part of growing up.
今皆さん何を言いたいか分かると思いますけれども、これが私たちがこの成長していく家庭だと思います。
You know, kids, they just want to eat what tastes good. You know, they eat candy all the time. But you grow up, you do what's right.
子供たちを見てもですね、子供たちが何でもかんでも好きなもの、キャンディーだとか食べたいものだけを食べて、いつまでもそうやっているわけではありません。成長していくにつれて何を食べるべきかということも分かってきます。
But you know, many of us adults, we still can be kind of childish.
でも多くの大人たちが実はまだまだこう子供っぽい部分というものを持っています。
And we still kind of move by our emotions when we shouldn't.
そして、そうすべきではないのにこの感情に従ってしまうところがあります。
You see, in the Apostle Paul, as he writes there in Philippians 4:11,
パウロは、ピリピリという手紙の4章11節でこのように書きました。
He said, I have learned in whatever state I am to be content.
ピリピの4の11のところで、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。
He says, I learned how to be happy.
彼は、私はこうハッピーになることを学んだと言っています。
In whatever state.
どんな状況にあっても。
Whatever is going on.
何事が起こっていようとも。
Because he didn't just live in responding to the different circumstances, how he felt at any given moment.
彼は、 その都度その都度与えられるその状況の中で感じる感情に従って生きてたわけではありません。
And this can be a very liberating thing.
これは実は本当に私たちを自由にしてくれるものです。
to learn to live by your will and not by your emotions.
この感情ではなくて意思に従って生きるということを、意思によって導かれるということを学んでいくということです。
You know, the truth is that living by your emotions is not a freeing thing.
感情に従って生きるということは実はちっとも自由なことではありません。
I mean, it's a bondage.
むしろこれは鎖に縛られるようなものです。
It leads to problems.
問題に、問題をこう作っていきます。
Problems in relationships, problems in different areas, because again, the emotions make a horrible master.
人間関係であったり、さまざまな分野の中でこの問題を生み出していきます。それは先ほども言いましたけれども、感情というものは恐ろしい主人になるからです。
But praise God, He's given us a new way.
けれども本当に神を褒めたたえます。主は私たちに新しい道を用意してくださいました。
We follow Him. We're led by Him.
私たちは主に従っていきます。主に導かれていきます。
And then we're free. Our emotions are actually free to be what they were meant to be.
そうすることによって実は私たちは本当に解放されて自由になります。私たちの感情というものは本来あるべき、本来の姿にこう導かれていきます。
If you listen to Jesus, Jesus, and maybe you could be mistaken what I'm saying by thinking this, Jesus didn't deny emotions.
で、間違えてほしくないのは、イエスもですね、この感情を否定したわけではありません。
In fact, he talked a lot about them.
むしろ彼もたくさんその感情についても語っていました。
And he talked about joy and him wanting to give us joy.
喜びという感情についても語られて、私たちにも喜びを与えてくださいました。
The Lord commands us, rejoice.
主は私たちに喜びなさいと命令されます。
And I believe that these emotions and the joy and everything the Lord, whenever it's like all areas of life, when things are in the right order,When things are submitted to God, then they can be blessed.
こういった喜びとかさまざまなものですね、与えられているさまざまな感情というものも、正しいこの順位がつけられていれば、正しく順番が並んでいれば、それによって全てがこう祝福へと変わっていくと思います。
And I'm preaching to myself too, so.
もちろん私も私自身にこれを語っているわけです。
Just so you don't think I never, you know, get emotional. Okay.
私が決して感情的にならないということでは決してありません。
Let's look at the story here.
9節から18節。民は皆イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今王はアブサルムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブサルムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。こうしてダビデはすべてのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。そこで王は帰途につき、ヨルダン川に着くと、ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。 彼は1000人のベニヤミン人を連れていた。サウル家の若い者チバも15人の息子20人のしもべを連れて、王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。そして彼は王の家族を渡らせるために私を渡っていき、王が喜ぶことをした。
So David here, he's had enough of Joab.
ダビデはもうヨアブにちょっと嫌気がさしていました。
David had said, deal gently with Absalom for my sake, and here Joab had not. Joab went and took and killed Absalom.
ダビデは、ヨアブに対して私の息子にを緩やかに扱ってくれと言ったにもかかわらず、まあ、彼はですね、その息子アブシャルムを殺してしまいました。
remember, he'd done the same thing to Abner.
覚えているでしょうか。彼は同じことをアブネルにも同じことをしました。
And David replaces him with Amasa.
ですからダビデはここでアマサをヨアブの代わりに立てようとしています。
It was probably kind of a diplomatic move also.
まあ、とても外交的な移動だった
と思います。 Well, let's...
ゲラの子シムイもヨルダン川を渡って行って王の前に倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の戸川を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日にこのしもべが犯した戸川を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り今日ヨセフのすべての家に先立って王様を迎えに下ってまいりました。ツェルヤの子アビシャイは口を挟んでいった。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。しかしダビデは言った。ツェルヤの子らよ、あれは私のことであなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか。今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。そして王はシムイにあなたを殺さないと言って彼に誓った。
So, Shimei comes out to meet David.
シムイは、まあ、ここでダビデに会おうと出てきました。
You remember him. He was the guy that was cursing David as David was leaving, throwing dirt and throwing stones at him and...
ダビデが逃げているときにこのシムイという人がやってきて、まあ、彼を一生懸命呪ってですね、そして土とか石とかを投げていました。お前はこの血を流したものなんだから、神がその罰を下しているのだというふうに叫んでいました。でそのシムイが今ここに来てですね、 あれは冗談だったんです。
No hard feelings, right? 冗談だった。
はい。傷ついてないですよね、と。
David exercises restraint.
まあ、ダビデはここでまたですね、その抑制するということを行っています。
And he doesn't kill him.
そしてシムイを殺しませんでした。
And he rebukes Abishai.
そしてアビシャイに対して、まあ、咎めます。
And he says to him, "Don't you think I know that today I'm the king?"
私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。
David said, "I don't need to prove anything."
ダビデは何もこの証明は必要ないというふうに言いました。
David had put his life in God's hands when he left Jerusalem.
ダビデはエルサレムから逃げるときに。自分の命というものを神の御手に委ねました。
15
章のところで彼がチャドクに行ったことを覚えているでしょうか。
チャドクは、彼らは、アークを出てエルサレムから言っていますが、ダビデ、私たちは神と共に行く。私たちは全く
家族はですね、神の箱を一緒に持ってエルサレムから出ようとしました。ダビデが逃げるときに私たちも一緒に行きますと言って持ってこようとしました。するとダビデは王は家族にこのように言いました。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださるだろう。
And David said, you know, if the Lord has something against me, He doesn't want to be king. Well, here I am. Here I am. Do whatever. The Lord can do whatever He wants.
そしてもし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。
And since David had that attitude, he realized that God was bringing him back.
でダビデはこのような態度を持っていましたから、今ここに連れ戻されたのは神が彼を連れ戻してくださったんだということを分かっていました。
It was God who was raising him up to be king, and if it was God doing it, no one could stop it.
そして神こそが彼を王として立ててくださっているわけですから、そうであれば誰もそれを止めることはできません。
You know, there's one great thing, one great benefit of putting your lifeIn God's control is then God has the responsibility for it.
神の御手に私たちの人生を委ねてしまうということのその大きな利点はですね、そうすることによって神が全責任を負ってくれるということです。
And you don't need to fight for yourself. You don't need to fight to defend yourself and you know exalt yourself because your life is in God's hands.
そして自分で自分の身を守ろうとしたり、自分を高めようとしたりして一生懸命戦う必要はありません。神の御手の中にその自分の人生があるわけですから。
Your identity, your security, it's in God's hands.
皆さんのアイデンティティというのは、キリストにあります。神の御手の中にあります。
And the burden is His.
ですからその重荷というものは神様のものです。
You know, I think sometimes the greatest stress in this is when we're struggling with God over control of our lives.
私たちが持つ大きなストレスの一つというのは、自分の人生の支配についてこう一生懸命神に逆らって神と争おうとしてしまうことにあると思います。
Because we think, oh, I know God wants me to give him the whole part of my life, but I just, you know, I don't know. I'm holding back.
神が私にここの部分を委ねろと言っているのは分かるんだけども、でも私は何とかしてこれを自分で一生懸命握りしめようとします。もし神に渡したって、神はこれをどうすると言うんだ。誰か他の人を使わせてください。私はあんなところに行きたくありません。そして何とかして一生懸命こう神と争おうとしてしまいます。
Get through that and just say, "Okay, Lord, my life is yours."
でもですね、それをもう本当に私の人生はあなたのものですと
手放す時に、often we find that this we're released from stress.
そうやって手放す時に、実は私たちはそのストレスから解放されます。
Because you don't have to worry about your life. You don't have to just be fighting.For your own making your way in the world, because you just think, well, it's up to God.
なぜならば、そこでもう本当に何も一生懸命自分で戦う必要もなくなるからです。すべてはその神の御心次第ということになります。
You know, if this job doesn't work out, well, I guess God has another place for me.
仕事がもしうまくいかなければ、じゃあ神がまた別の計画、ご計画を持っておられるんだろう。
And there's a security that we have.
そこに私たちはその安心というものを、安全を覚えることができます。
And that's the blessing of being a child of God.
それこそが神の子供であるということの祝福だと思います。
That's the blessing of having faith in God.
神に信仰を置くということの祝福です。
It just says humble yourself.You know, before God, and He will exalt you.
私たちが本当に神の前にへり下るときに、神が私たちを高めてください。
And that's what David is realizing here.
それこそダビデが今ここで気づいたことです。
And this may be a good place to stop.
今日はここで、
I'm not quite done with my notes, but we'll pick it up there next week.
終わりたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Oh Lord, we are so thankful that you are the King.
主よ、あなたが王であられることを本当に感謝いたします。
You are our King.
あなたは私たちの王です。
Lord, you're the King of Kings.
あなたは王の王です。
The truth is you rule over everything.
そして真実はあなたが全てを支配しておられます。
But Lord, we just make the choice ourselves to have you rule over our lives.
どうか私たちがあなたに私たちの人生を支配していただくことを選んでいくことができますように。そしてあなたの目に良いと映ることを私たちのうちになしてください。
And Lord, I also want to pray about this, what we talked about, and living by our emotions or letting our emotions rule over us.I believe that there are many of us struggle with this, Lord.
また感情によって支配されたり感情に導かれて生きるそういったことにそういった中で苦しみを覚えている人たちもたくさんいることを覚えます。
Because we've allowed it to happen and it seems kind of overwhelming.
なぜならばそういうことが起こるのを私たちが許してしまってそれによって本当に大変な思いをするからです。
And it seems like, this master that we've allowed to control us is just is hard to resist.
この感情という主人に支配されることを許してしまうとなかなかそれに逆らっていくことは大変なことです。
we realize, Lord, and we believe that nothing is too hard for you.
けれども主よ、あなたにとっては何も難しいものはないことを知っています。
And we choose to follow you.
そしてあなたに従うことを私たちは選びます。
And help us to hear your voice.
どうかあなたの御声を聞くことができるように助けてください。
And help us to know what decision to make.
そしてどのような決断をするべきか私たちが知ることができるように助けてください。あなたに従って歩むことができますように。私たちは本当に全ての分野においてあなたに委ねます。
Lord, you've spoken so much in your word about the joy of the Lord.
主を喜ぶということをたくさんあなたは語ってくださいました。
You've talked about your peace.
また平和についても語ってくださいました。
These are all things, these are all emotions that we want to experience more and more of.
そのような感情を私たちはもっともっとたくさん体験したいと願うものです。
So we release it to you and just trust you to pour your love into our hearts.
ですから全てをあなたにお委ねしてあなたがその愛で私たちを満たしてくださることを信じます。
To pour your joy into our hearts.
私たちの心に喜びを降り注いでください。
And that your peace would just fill our hearts
そしてあなたの平安で私たちの心を満たしてください。
We love you, Lord.
主よ、あなたを愛します。
And more importantly, we know that you love us.
そしてさらに、あなたが私たちをもっと愛してくださっているというその大切なことを知っています。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。